ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。3月9日、ジュネーブで開催されている第28回国連人権理事会に、マルズキ・ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者が、北朝鮮の人権状況に関する報告書を提出し、その内容が公表されました。今回の報告書の提出は、マルズキ・ダルスマン特別報告者が2010年8月に就任してから10回目の提出となります。今回の報告書では、北朝鮮の人権状況をめぐる最近の主な動きに加え、今回新たに同特別報告者による拉致・強制失踪及び関連事項に対する戦略案が盛り込まれています。この戦略案は、北朝鮮の拉致問題に関する従来の二国間による取り組みを歓迎しつつ、拉致問題への対処には国際社会の広範な支援が重要であるとした上で、さまざまな国際社会による取り組みを提案しています。日本政府としては、この報告書を歓迎し、丸月特別報告者による拉致問題等に関する戦略案策定の努力を高く評価します。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月20日、アジアインフラ投資銀行と韓国について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月12日に中国が主導して設立されることになっております、アジアインフラ投資銀行 AIIB と呼んでおりますが、その AIIB にイギリスが参加を申請いたしました。さらにそれに続いて、3月17日にはドイツ、フランス、イタリアという3国も参加を申請するということになりまして、いわゆる G7 と呼ばれる先進国7カ国の中の4カ国が、中国が主導するアジアインフラ投資銀行への参加を表明したということになります。いずれカナダも参加をすると考えられますので、そうしますと G7 先進7カ国の中で参加をしないと言っているのは日本とアメリカということになろうかと思います。こういう状況の中で、韓国もおそらく近いうちに AIIB に対する参加を正式に申請するというふうに考えていいであろうかと思います。 中国から正式に参加を要請された際に、韓国は直接の返答を避けるということをしてましたが、それは参加はしたいけれども、しかしアメリカが反対しているということで、アメリカとの関係も考えなきゃいけないということで、今までは明確な態度を取ってこなかったわけでありますが、しかし今回ヨーロッパの4つの国が参加を表明しましたので、これに従って韓国も参加を表明すると考えていいと思います。3月末までに参加をしますと、これが創立メンバーになっていろいろと特典があるはずですので、3月末までに韓国は AIIB への参加を申請すると考えられると思います。この AIIB というのは中国が主導することになるというのは、その支出金ですね、はおそらく 50% は中国が出すということになりますから、非常に中国の影響力の強い国際的な金融機関ということになると思いますが、その目的はインフラへの投資というものを目的とする。すなわち、鉄道や道路、あるいは発電所などといったそういう社会基盤に、をこう整備する、構築するために必要な資金を融資するという、それが AIIB の目的ということになりますが、インフラへの支援という、支出融資というのは、いうわけでありますが、しかし、すでにあるそのアジアの国際的な機関というと、アジア開発銀行というのがありますが、そことの間の役割分担、あるいは補完関係というようなものも不透明であるということがあってですね、中国が自分の好きなようにこの AIIB を動かす、運営するかもしれないという懸念もありまして、日本とアメリカは慎重な姿勢を取っている。参加しないという今の時点では、そういう判断に立っていると言っていいと思います。そのアメリカが非常にその消極的なので、今まで韓国も申請というものをしなかったということでありますが、しかし韓国はやはり早い時期から実はこの AIIB には関心が強かったと。参加もしたいと考えてきたと見ることができると思います。韓国の目的というのはもちろん AIIB に参加をすればですね、中国との関係というのをよりまた深く拡大できるということがありますし、もう一つは中央アジアへの進出、中央アジアのインフラ需要に対する融資、そういうプロジェクトを韓国もやりたいと。それは中央アジアの進出ということをものすごく韓国は大きな関心を持っておりますので、それが大きいということになりますし、あるいは新しくできるそのアジアの国際機関ということになりますが、そこで韓国も主導的な役割を果たしたいという、そういう目的意思があったということは明らかだろうと思います。しかし、実は最も重要なのは、韓国はこの AIIB を北朝鮮への投資に使いたいと考えている。特に現在のパク・クネ政権のような保守政権の場合はですね、将来条件が整って北朝鮮に直接投資ということができるようになっても、実は国内の反対というのがやっぱり相当予想されるということもあって難しいところがあります。ですから国際機関を通じて、間接的なその経路を通じて北朝鮮に投資をするというのは一番やりやすいということになると思いますが、現在ありますアジア開発銀行ということを考えると、これはしばらく不可能であると。というのは、もう2000年から実は北朝鮮はこのアジア開発銀行への参加を申請してますが、常にそれは拒否されてしまう。すなわち、日本とアメリカが北朝鮮の加盟を認めないと、北朝鮮はアジア開発銀行に入れない。したがってアジア開発銀行を通じての融資というのは北朝鮮は受けることができないという状況でありますが、今回 AIIB ということになりますと、それが可能になるということで、実は韓国が一番望んでいるのは AIIB を通じての北朝鮮の投資ということになろうかと思います。ただし、今のように北朝鮮がまだ核保有ということを強調する、非核化に向かわないということであれば、それは難しくなる。したがって、一日も早く北朝鮮が非核化の方向に戻るということが必要になりますが、それがいつになるかどうか、 常に注目されるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、横田めぐみさんの事案についてご説明します。まず、横田めぐみさんの事案はどのようなものだったのでしょうか。横田めぐみさんは当時ご家族と新潟市に住んでいました。めぐみさんは中学1年生で13歳でした。1977年11月15日の夕方、めぐみさんは通っていた新潟市内の中学校からクラブ活動のバドミントンの練習を終えて帰宅する途中に行方不明になりました。そしておよそ20年後、めぐみさんは北朝鮮に拉致されていたという情報がもたらされ、マスコミで報じられました。めぐみさんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側はめぐみさんを拉致したことを認め謝罪しましたが、すでに死亡したとし、めぐみさんの患者死亡台帳などを証拠として提示しました。また2004年11月にはめぐみさんの元夫からめぐみさんの遺骨とされるものも提供されました。しかしながら、日本政府はこれら北朝鮮側から示された情報や物的証拠を詳しく調べた結果、北朝鮮側の主張には信憑性がなく、受け入れることはできないと判断しています。どのような点で信憑性がないと言えるのでしょうか。まず、めぐみさんが死亡した時期について、北朝鮮側は当初1993年3月としていました。ところが、帰国した拉致被害者の証言によって、めぐみさんが1994年3月頃まで生存していたことが明らかにされました。すると2004年11月になって、北朝鮮側はそれまで1993年3月と言っていためぐみさんの死亡日を1994年4月の誤りだったと訂正してきました。また、めぐみさんの患者死亡台帳として提示されたものは、表紙の入退院台帳という文字を修正するなど、改ざんの跡や誤りが見られ、不自然なものでした。さらに、めぐみさんの遺骨として日本側に渡された骨の一部からは、鑑定によりめぐみさんのものとは異なる DNA が検出されました。この骨はめぐみさんの元夫が保管していたとするものです。元夫はめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし、火葬した上で保管していたと言っています。しかし、あまりにも不自然です。このように、北朝鮮側の説明や提示された証拠にはめぐみさんの死亡を裏付けるものはありません。日本政府はめぐみさんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、横田めぐみさんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、昨年12月13日の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの際に公開収録した拉致被害者ご家族のメッセージの中から、拉致被害者松木薫さんのお姉様、斉藤文夫さんによるメッセージをご紹介します。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それでは、お聞きください。
北朝鮮にいる薫、元気ですか？文姉ちゃんです。聞こえますか？寒くありませんか？薫と離れて35年。北に一人で暮らすのは寂しいですね。もう少し待ってください。お母さん、ふみ姉ちゃん、のりこ、のぶひろ、てるよ、あなたの帰りを待っていますよ。早く会いたいですね。熊本も今年は朝晩は寒く、阿蘇山には雪が積もっています。また春が来ますが、この時いい知らせがあることを、カオルも私たちも待って暮らしましょうね。風邪をひかないように、体くれぐれも大事にしてください。熊本に帰ってきたら、カオルの好きなところてん作りますよ。楽しみにしてください。お母さんのようには作れませんが、ふみ姉ちゃんもカオルに会うまでは病気もできません。カオル待っててね。きっと会えるから、その日まで夢で会いましょう。頑張れカオル。ふみ姉ちゃんより待っててね。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。拉致被害者松木薫さんのお姉様、斉藤文夫さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリー・バンバンの白いブランコをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ、情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.net info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。